萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。そして本日はスタジオにゲストをお迎えしております。小ネタ超特急を普段からお聞きの方ならもうおなじみ、うちの番組の準レギュラーと言っても過言ではない、漫画家の石川純先生です。
こんばんは。
ご無沙汰しております。
ねえ、ちょっと久しぶりだったね。
ちょっとね、お久しぶりでございましたけれども、まあでもちょうど石川先生が沖縄に入られたぐらいの時に本州の方で台風と。
そうなんだよ、うまくすり抜けて ね今大変なことになってるみたい
ね。もうなんかあの浜松とかちょっと水没都市みたいな感じになっちゃってますけれども。
そうそう、うちの愛知県のうちの実家もね、避難命令が出てるみたいだからね。いや、うちは高台だから大丈夫だと思うんだけど、ちょっと大変で、まあ、まあ俺は良かったんだけどね。
でもね、やっぱりね、石川先生のご実家が終わりのところとかもちょっとね、怪我人の方とかも出てらっしゃるみたいなんで、あの小ネタ超特急をね、ポッドキャストでお聞きいただいている方の中には、うん、沖縄県外の方も非常に多いということなので、もしですね、今、台風なおな方はですね、ラジオの方にばっかり集中してると大事な避難情報などをね、聞き逃すこともあるかと思いますので、一応そちらの方にもちょっと耳を傾けながら番組楽しんでいただきたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、まあ、9月に入りましたということでですね、アンケートテーマは夏休みの思い出2015。皆様よりたくさんのご投稿いただきましたので、後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、佐村博明さんの春風のスネグラチカ、こちらの方をご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にも様々な方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイートキャスティングのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフン FM をフォローしてください。ツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればの話なんですけれども、番組中でコメントをご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方は、ポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、iTunes などでお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
首里出身の2人のドクター、田名武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ティクティン、
一日一善、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーでございます。ということでですね、石川先生いきなり振っちゃってあれなんですけれども、実はですね、沖縄にすごい、モーションキャプチャーのスタジオがあるんですよ、うん、意外なことに
巨大な
スタジオがあります。ですね、場所は沖縄市でございます。そちらスタジオ名はですね、 CGCG スタジオ株式会社、こちらのモーションキャプチャースタジオに、私行ってまいりました。もうノリとしてはですね、ただの私あのゲーム好きで映画好きなんで、そのモーションキャプチャー自体に何て言えばいいのかな、こう心をときめくタイプ だったので、もう大人の社会見学みたいなノリで取材に行かせていただいたんですけれども、実はですねこの沖縄市の、CGCG スタジオのモーションキャプチャースタジオはアジアで最大級、そして日本屈指のレベルのスタジオだということを知りまして、私長谷さん自他次第でございます。で、ま、あの映画とかって DVD で買うときによくこうあの最後の方にメイキングが特典で載ってて、うん、で例えばそれだともう最近でだと CG 使ってる映画多いので、その CG でこの映像このシーンを作りましたっていう時の過程とかをモーションキャプチャーの映像も交えて説明してるのもあるじゃないですか、うん、だからやっぱりああいうのを見て、あのなんて言えばいいのかな、ハリウッド最先端の技術みたいな感覚があったんですけれども意外にも車で出かけられる範囲内にあったということで、で、まあ、知らない方のために、ちょっと非常にざっくりと説明をさせていただきますと、例えば人物、例えば物体の動きをデジタルで記録する技術で、例えば人だとこう膝とか肘とか関節を中心に様々な場所にこの反射材が塗ってあるマーカーっていうポチッとした丸いものを貼り付けるんですね、人体に。で、そのマーカーの動きをカメラが追うことでどのような動きをしてるかっていうのを座標で記録するんですね。で、この3次元空間にマーカーがどのように動くのかの座標の移動を、CG の人物やキャラクターに置き換える、まあ、照合させるということで、なのでね、あのこのモデルをするスタジオの中で実際に動く人間が小柄であろうと背が高かろうとキャラクターに置き換わるときはそのキャラクターの体格に換算されて動きますので、性別が違おうが体格が違おうが、また時にはね生き物としての種類が違おうがそれは関係ないということで、まあ、格闘シーンとか踊るシーンのリアルさはもちろんとても自然な動きで、キャラクターが動くその動きを 3DCG で再現するときは欠かせないということで、で、この沖縄市の CGCG スタジオさんのすごいところはマーカーの座標認識ができる、この撮影ができる空間っていうのがテニスコート半面分10m×11m、
広すぎだよね。
で、高さが4メートルあるんですよ。なので、でしかもその中にワイヤーアクションの設備もあるんですね。なので高さ4メートルでワイヤーアクションも取れるっていうことはかなり結構いろいろ面白いことがやれる感じ で一番びっくりしたのが、なんと同時に人物20人のデータが取れるということで、もうね、まあ、こういう映像にニーズがあるか分かんないですけど、おみこしを担ぐ集団とかもうその場でねわっしょいわっしょいしてるところ
よくそんだけデータごっちゃにならないよね。
そうですよね、一応これ撮っていく過程っていうので、まあ、一人ずつマーカーをなんて言えばいいでしょう、ダヴィンチの人体展開図みたいな感じので最初にみんな一人一人基準を取るんですって。でそれで認識させたら、もうその20人っていう範囲の中であればもうどんだけ前後に激しく入れ替わろうと間違ったデータにはならないということで、もうそれはちょっとね結構すごいと思うんですね。だから、まあ、さっきのおみこしもそうなんですけれども、例えば学校もの のバトルものヤンキーものとかだと集団格闘のシーンあるじゃないですかあれもその場で撮れるんですよね。とりあえず一斉のせいでね、それが別々じゃなくて一度にまとめて撮れるっていうのはなかなかすごいことだと思うんですけれども、一応設備としてはこのスタジオの中に32台のカメラがあるということで、これが、マーカーの座標を認識するわけですけれども、スタジオに行って驚いたのが、そのスタジオ自体にも100インチのプロジェクターとか大型ディスプレイが置いてあってリアルタイムに映像が出せるんですね。なのでボールをポンって投げたら、投げた瞬間のデータがもうモニターにちゃんとトントントントンって跳ねるところまで出てきたりするんですよ。で、私こういうのっててっきり処理にすごい時間がかかるもんだと思ってたので1日2日かかると思ってたらもう目の前で、で、行ってみた時に一緒に行った人たちなんかとその中でボールを一度に何個もぶつけ合ったりとかしたんですけど、全然タイムラグなく画面に表示されるっていうことで、なんか時代ってすごいなって、
すごい ね、
なんか思った以上に身近なところに21世紀が展開してたっていう感じで、
そんだけの処理能力があるってのはすごいね。
そうですね。でもこの時もスタジオでその説明をいただいた方以外に実際にこうまあ、なんて言えばいいんだろう、その映像関係の処理をされてるっていうか、まあ、パソコンコンピューターのそばにいたのはたった一人なんですよ。スタッフ一人の子で、あと一人の子は床置きにされてるカメラに物体が当たらないように私たちをこうチェックしてただけの方なんで、実際はその方一人が、まあ、コンピューターの中ででも何かを いじってるっていう感じじゃなくて、まあ、ただ順調に動いてるなっていうのをただ見てるだけの感じで、うん、と思いました私この時。でちょっと言葉で難しい説明これからするんですけれども、固定カメラとは別にそのカメラマンが持って動ける、まあ、ハンディみたいなバーチャルカメラっていうのが CGCG スタジオさんにはあるんですね。でこの技術は実はCGCG スタジオさん独自の技術ということなんですけれども、これが面白い、バーチャルカメラって言ってるんですけど、撮影するものは何もないんですよ、そのカメラ自体に。ただなんだっけ、この座標を確認する反射のマーカーとちっちゃいねモニターしかないんですね、カメラと言われるものに。でこれで何をするかっていうと、このカメラでありますよって認識したポインターの動きを瞬時にコンピューターが判断して、このカメラと呼ばれる座標から見えるであろう風景をリアルタイムにモニターに映してくれるんです。だからなんて言えばいいのかな、実際にこれはもう座標軸として認識されているわけですから、うん、後でカメラワークを直そうと思ったらいくらでも直せるんですよね、うん、なので撮り直しっていう必要がまずないっていうのと、実際にこれはやれるっていうのは聞いたんですけれども、まあ、撮影空間の高さは4メートルなんですけれども、座標自体をどこまでの高さまで設定するっていうのはこちら次第なので、一気に地面0メートルのところから100メートルまで一気に俯瞰でワンカメが持ち上がるっていう映像も撮れるっていうのを聞いて、なかなかこれすごいなと思って、まあ、最近だと、まあ、CM とかでも割と CG フル CG で人物と見分けがつかないフル CG なんかがどんどんどんどん出てきてるので、あこれカメラすごいな、カメラワークすごいなっていうの、意外とこういうところから、うん、映像制作されてるんじゃないかっていうことで、
ありえないカメラワークってあるからね。
そうですよね、うん、クレーンではこれ無理だし、うん、ハンディでもこれ無理だろうっていうカメラワークと、まあ、今ではドローンがあるので、またねドローンでしか撮れないものっていうのもあるんでしょうけれども、 それでもやっぱり実際ね、まだねドローンでそのプロユースの映像を撮れる人自体が少ないので、やっぱりそうなってくると 3DCG で実際人間が撮るにはちょっと難しいっていうものはもう 3DCG で置き換えられるっていうのでは結構なので、まあ、沖縄市の CGCG スタジオさんの映像って割と皆さんが生活で触れてる意外なところにどんどんどんどん使われてるので、多分ね普通に日常的にテレビを見てたりとかされてる方で CGCG さんの 3DCG を見たことないっていう人ってね多分いないと思います。いろんなところにちょっと使われてたりとかっていう部分でもやっぱ 3DCG ってどんどんどんどん入ってきてるので、で実はですねこの CGCG スタジオさんの取材にあたってはですね、取締役で、ゲームや CG 業界で非常に有名なですね、クリエイターの山添武さんに、ご案内とご説明をいただいたんですけれども、このスタジオが持っているその設備とこの技術のポテンシャルがあればもっと他にいろんなことができるんじゃないかっていうことを話していらっしゃいまして、まあ、いろんな方向にこの技術を活用したいということで、まあ、例えばマーカーを人物につけたらもう即撮影ができる状態なんですねこのスタジオって、うん、なので例えばプロスポーツ選手が野球なら野球とかで春にキャンプに来られるじゃないですか、うん、でフォームとかを全部このモーションで撮ってしまって、ね、で足元にセンサーのついてるシートを設置した状態だと、うん、呼吸とかあと体重移動の動きが全部数値のデータで一度にまとめて取れるんですね。なので、まあ、1時間半なり2時間なりこのスタジオにいてくれればあらかたの動作のデータがほとんど取ってその場で渡そうと思えば渡すことができるっていうことなので、まあ、これがまあ例えばスポーツだけではなくって、まあ、沖縄だとね沖縄空手の演舞とかもそうですし、まあ、沖縄の舞踊なんかもそうなんですけれども、そのデータをどう活用するかはこれから先いろんな方がいろんな発見をされると思うんだけれども、その動きができる人がいる時にこれらをちゃんとアーカイブとして取っておきたいっていうちょっと夢があるそうなんで、でまあ、アーカイブのデータをどのように活用するかは自分たちより後の世代がいろいろな意外な使い方っていうのを発見するんじゃないかっていうふうにおっしゃってまして、私もちょっとそこ面白そうだなって思ったんですけれども、実はですねこの CGCG スタジオさん2003年に会社スタートされまして、 東京と沖縄にオフィスがあるんですね。なんですけれども、なんと本社は沖縄なんです。東京が支社なんです。で、やっぱりね、意外に沖縄にこういう設備でこういう最先端の技術を持ったスタジオがあるっていうことをご存じない方もいるんですけれども、まあ、沖縄にいてね、そういう仕事したいなっていう人って、まず間違いなく東京の方に学生卒業してから行ったり、もうあっちで勉強しに行ったりすると思うんですけれども、ここ沖縄の方でも人材の方の募集は常にしてるっていうこと で CGCG さんの面白いところは、もうほぼ本人の希望で沖縄か東京かを選べるところらしいです。で、途中で変わりたいなって思ったら変われるということでですね。で、沖縄に住んだままで、まあ、最先端の映像技術の現場で働けるんだって知らない方も多いと思うんですけれども、まあ、せっかくね、沖縄でトップクラスの土俵でチャレンジができるっていうのはね、すごいことだと思うので、ぜひぜひ、まあ、ここら辺の業界をですね、目指してらっしゃる方は CGCG さんの、CGCG スタジオ株式会社の公式ホームページをご覧になっていただければと思います。で、余談なんですけれども、まあ、先生はご存知だと思うんですけれども、私ゲーマーじゃないですか。で、私がこれまでプレイしたゲームのかなりの 3DCG はここで作られてたんですね。で、それだけでも驚いたんですけども、私が人生で最も泣いたトップ3のゲームの3DCG はここで作られてて、しかも案内してくれた山添さんが作ったっていうのを知って、ま、もう私がもう本当顔がぶちバレるぐらい泣いた映像をあなたが作ったのねっていうので、ちょっと腰抜かしましたけれども、うん、でもね、本当に案内してくださった山添さん含めて CGCG スタジオのスタッフの方々がですね、平日の午後丸々私を含め、まあ、取材に行った人間を案内してくれまして、なんかとってもね、これから先またどんどん技術の方は発展する一方なので、多分今日とまた1年後に取材に行った時にはまたやれることが違ってくると思うんですけれども、ぜひぜひですね、まあ、私もまた何か新しい技術、新しい、まあ、テクニックが導入されたって聞きましたら、またまた見学させていただきたいなとは思ってるんですけれども、まあでもね、沖縄にこういうスタジオがあるって多分ほとんどの方知らないですよね。
そうだね。
うん、ね、ゲーマーの方でも、まあ、ゲーマーの方は CGCG スタジオっていう名前よりも実はこの取締役の山添さんの名前の方が有名だったりするので、うんうん、あ、山添さん沖縄で仕事してるんだよねって知ってる方はいるんだけれども、こんなすごいスタジオがあって、であれですね、スクエアエニックスも実はモーションキャプチャーのスタジオ東京に持ってるんですけれども、そのスクエニから依頼が来るので、結局はスクエニの自前のスタジオよりもこっちの方に期待値が高いんだろうなっていうのもありまして、で実際ですね、会社の方に行ってみると、もちろん今までこの会社でどういうとものをやってきましたっていうのが、まあ、展示されているブースがあるんですけれども、まあびっくりするぐらい大体皆さんが知ってるもの、まあ、アニメなんかも含めて知ってるものの、まあ、最近ってテレビ版のアニメでも 3DCG って割と使われてるじゃないですか。え、これもってアップルシードとか普通にラインナップに入ってたので、え、私が見てたこれもやってたんだっていうことで、なんで、まあね、沖縄でもね、そのゲームとか映像技術に興味のある方、わざわざ東京まで行かなくても沖縄にこんなに素晴らしいスタジオ、まあ、就職先があるということで、ちょっと注目していただければと思います。続きましては、先ほど石川先生に見せたんですけれども
それね、
これわざわざラジオで話しますよ。多分沖縄でこれ話してるのうちの番組だけだと思うんですけれども今あなたツイッターを中心に話題になってる雑誌月刊住職ご存知かしらということで、まあ、いわゆるね、業界誌っていうのは、まあね、その業界でちゃんとあるものでしてね、この月刊住職も聞いていただいてお分かりの通り、住職、僧侶、仏教系法人の方向けの雑誌なんですが、その内容がね、結構これすごいですよね。
いや、そのリアリティがあるんだよね。
そうですね。また、うん、なんて言えばいいんでしょう。こう、舌鋒鋭い内容の記事っていうか、割と身内に対して厳しいですよ ね、うん、ね。普通業界誌って割とね、なんか身内が盛り上がってますっていうか、うん、この業界盛り上がってますの話なんですけれども。
なあなあになってないよね。
なあなあじゃないですよね。本当に日本仏教界の身内にね、うん、 ザンザン切り込んでいってるので、
案外下世話の話も載ってるしね。
そうですね、うん、そういう意味ではね、私ね、これ月刊住職ってもしかしたら日本で有数のジャーナリズム魂あふれる雑誌なんじゃないかってちょっと思ってるんですけれども、割とまあ 今の時代ならではの、例えばね、檀家さんの数が減ってます、でこれから先ね、墓地管理どうしていこうか、うん、跡取り問題など、月刊誌なのに毎月すごい内容がね、これよくネタ切れないなと思いますけれど、
月刊でこれが続いてるってのはすごいね。
そうですよね。で、一応調べたんですけれども、月刊住職さんは社員は7人しかいないんですよ。7人でこの月刊誌このボリュームを出し続けてる。でしかもね、お値段もそこそこいいお値段なんですよ。これね、本体価格が1300円、税込みだと1404円なんですけど、私これね買って1404円高いとは思いませんでしたねこんなに読み物で内容充実で、これよ、最初のページから読み終わるまで結構時間かかるんですよ。
毎月これネタ出し大変だよな。
ネタ出し大変ですよね。一応ですね、一番最新刊は9月号で、沖縄にはまだ入ってきてないんですけれども、例えばですね、この、お布施、いわゆるお布施が葬儀業者に手数料として中抜きされている問題の実態調査をしていたりとか、あとこれね、すごい本当に身内に厳しいと思ったんですけれども、いわゆる開運ブレスレットなどの怪しい商法に加担してしまったお寺について、またその同様の商法に関与していた僧侶へ直接取材してるんですね。ここら辺ちょっとなかなかできないですよね。
いや、この7月号のトップ記事だってさ、残機に耐えぬ僧侶の女性関連凶悪事件続発の事実と宗派対応力、
すごいですよね。
トップで残機に耐えぬ、自分たちに対して残機に耐えぬってのトップ記事ってのはすごいよね。
それもね、僧侶の女性関係凶悪事件ですよ、
ね、その次がさ、全国多数の月収10万円以下極貧寺院の住職はいかに生きるか、生きてるか、
もう本当ここら辺も私ね、びっくりしました。お寺さんで月収が8万円しかないけど、お寺を回していかなきゃいけない方の苦悩、
胸が痛むよそれ。
もう本当に私ね、こうなかなかね、漱石を持ってる友人はいないんですけれども、心が痛かったですね。そこ檀家さんのためにアルバイトに行くんですよ、住職の方が。朝のお勤めが終わったらもうそれ聞いてて心にぐさっときましたね。最近なかなかこんなぐっさりくる記事読んだことなかったのでびっくりだったんですけれども、あとやっぱりまあそう考えたらそうだよなって思うんですけれども、いわゆる盆踊りってもともとそのお盆の、ね、仏教のイベントっていうのはおかしいんですけど、恒例行事だったんですけれども、これが廃れつつあると。これを活性化するためにどうやってお寺側がアプローチができるかとか、やっぱりそこら辺今後の死活問題としてすごい大事だなと思ったんですけど、一応9月号で私一番まだ手に取ってないので、これすごい気になってるんですけれども、今ペット飼ってるお宅多いじゃないですか、うんうん、でやっぱりね、檀家さんからこのペットの、ペットが高齢化していって、これをどう見とったらいいかっていう相談っていうのがやっぱりあるらしいんですね、お寺さんに。でこれをその僧侶がどう答えるべきかとかっていうのが9月号に載ってるらしいんで、9月号はようって思ってるんですけれども
いや、うちの猫もね、ちょっと前に死んじゃって、これ、まあ、近所でもないんだけど、葬儀やってくれてお寺を連れてって、まあ俺はお骨にしてもらって持って帰ったんだけど、
う
ん、ちゃんとその後の供養まで全部してくれるしね、
そうですよね、
管理もしてくれるし、
うんうんう
ん、いや最近のね宗教はすごいなと思ったよ。
そうですね、特に東京23区内って6歳以下の子供の数よりペットの数の方が多いらしいんですよ
東京子供少ないからな、
ね、そうですね、うん、っていうことは今後は、ね、そっちの問題すごい如実になります。その、ね、やっぱり檀家さんが少なくなっていってる中、こう檀家さんに対してどうフォローしていくかっていうのってすごい大事な問題だと思うんですね、うん、檀家さんを失わないためにも。ってなるとやっぱペット業界とのこの関連、すごい大事なんだなと思って、まあ、読み物として本当に私が今ね、まあ、面白いって言ったらちょっと語弊がありますけど、興味があることが割とここの月刊住職の中に書かれているのって、 多いので、もう読み物として私単純にこれね、年間購読の契約をつい先頃結びまして1年間ちゃんと私月間住職が自宅に届くシステムが整ったので、
何部吸ってんだろうねこれ。
いやでもね、ツイッターとか見てるとやっぱりこの毎回ね、目次をね、月刊住職の関連の方が目次をツイッターに載せるんですよ。そうするとやっぱりあまりにもその内容が面白いので、買いましたっていう方と、うちの地元の書店に入ってませんっていう方と、とうとう僕は年間購読を契約しましたっていうのがその後連投で来るので、割と裾野が広がっていってる感じが意外に。するんですね。でつい最近 NHK の朝の番組で月刊住職紹介されたらしくって、ますます店頭から月刊住職が消え
本当だ、ね、
ちょっとした月刊住職バブルがありまして、アマゾンとかだと中古古本の方も出せるじゃないですか。そっちでなんと定価の3倍値がついてます。
すごいな。
本当に月刊住職バブルが始まってるので、これね、出されてる方々がね、それをどう思ってるか結構微妙なんですけれども、ちなみにですね、月刊住職の編集長さんは高野山真言宗の僧侶でいらっしゃいます矢沢長道さんでいらっしゃいます。まあ、漱石持ってる方じゃないとやっぱりね、こういう企画で本は出せないですよ ね、
漫画家も一人漱石持ってるやついるけどね。
ねえ、なんかね、もしね、その方がね、月刊住職でね、漫画連載とか始めたらちょっと気になりますよ ね、 ね、
進めてみようかな、
ね、ちょっとね、やっぱ業界ならではでしか書けないものっていうのが ね、 ね、やっぱりあると思うので。でもやっぱりね、先ほど言いました通り、ツイッターで話題になって、まあ、リアル店舗だけじゃなくてアマゾンも毎月ほとんど完売するんですって。で2度目の入荷もまた完売とか、今の状況だとほとんどね、追いついてないんですよ、アマゾンとかも。もちろん楽天とかもそうなんですけれども、やっぱりね、お店で買えないのに業を煮やして皆さんね、続々と年間購読の契約をされるんですね。まあ、その気持ちはわかります。ちなみにですね、これ、まあ、仏教、日本仏教系の業界誌ということで月刊住職があり、じゃあキリスト教系はどうなのよというと、ちゃんとあるんですね。ミニストリーというキリスト教系業界誌あるんですけれども、一応私まだね、手には入れてないんですけれども、ホームページで確認しました。一番最新号の特集で気になったのがですね、教会女子によるガールズトーク。ちょっとそこ仏教とまたちょっと違いますね。ガールズトークを盛り込んできたり、あとね、これね、非常に中身がわからないんですけど、脳内紅白歌合戦っていう記事が載ってまして、
何それ。
これね、どこ視点の脳内紅白歌合戦なのかは、こう本取ってみないとわからないないんですけれども、一番私が興味を持ったのは、魔法少女マドカマギカに見る自己犠牲と食材。
ああ、そういう視点か。
そういう視点ですね。まあまあね、魔法少女マドカマギカはね、意外とこの仏教の因果律にも関連してるっていうところで、ちょっとね、仏教界がざわついたらしいっていう話は聞いてたんですけれども、キリスト教系の業界誌でもここら辺見逃さなかったということで。でもね、石川先生も業界誌、なんか変わった業界誌を手渡されたことがあったそうですね。
あれはね、農林水産省の外郭団体に取材に行った時に、資料にもらった月刊大豆
月刊
大豆、大豆、大豆で月刊ネタがあるのか
毎月どんな大豆ネタが載ってるんでしょうね。
これは書店で売ってるんですかって言ったら、全国 の、 お豆腐屋さんとかに配られますって言ってたからね。
あ、沖縄のね、お豆腐屋さんにもこれ配布されてるのか非常に気になりますね。
沖縄の豆腐はちょっと系統が違うからな。
そうですね、食品管理法とか衛生法でも別物ですからね、内地の豆腐と沖縄の豆腐は。いやでもこれちょっとね、どんな内容で大豆、月刊大豆のページ埋めてるのか見てみたい。もしかしたらね、ちょっとしたなんか4コマ的なもので大豆ちゃんみたいなのの連載とかが
そんなもんなかった
な。かったですから、残念。ちょっとも
っと薄かったよ。
ああ、これ月刊住職が充実しすぎなんでしょうね。
ここまでしっかりした本はなかなかないよ。
結構ページ数もこれありますもん。なんだかんだで200ページ近く、190超えてるので、これでしかも後ろにはですね、これフィリップスのお坊さんの剃髪も一人で楽々できるシェーバーのご案内など、
ね、こんな専門用具があるんだね。
そうですね、簡単剃髪ですよ。
剃髪用の電気カミソリ、
ねえ、セルフヘアカッター、 意外にこれね店頭で買えないラインナップなのかな、ちょっと気になるんですけど、
それ電気カミソリで頭を剃ってちゃいけないのかね。
ねえ、なんかそこら辺気になりますよね。わざわざこう簡単剃髪で出してきたってところは、きっと何か私たちのなんか分からぬこの何て言えばいいんでしょう、この襟足なども漏らさぬ剃りを実現してくれてるんでしょうけど、
耳の後ろは剃りにくいとかあるんだろうね。
そうでしょうね。これやまず実際私剃髪したことないので剃髪のしやすいシェーバーとそうじゃないシェーバーの区別すらついてないんですけれども、まあね、これ一冊持ってるだけで多分月刊だから月1に出るんでしょうけど、1ヶ月で果たしてこれ読み切れるのかっていうぐらいすごいボリュームなので、多分あのこれ単に雑誌好きって方じゃなくて、これ一冊読んだら飲み会のネタに困らないですよ、本当。
本当にね。
うん、
またこれがさ、こうあのファイルできるように穴が最初から開けてあるっていうのがすごい ね。
懇切丁寧な設計図、これ年間購読の人がねまとめやすいようにしてくださってるんですね。さすが。もうね、あのもしね、ご自身のねお仏壇なんかでね、あの檀家さんでどこかのお寺さんにあの檀家としてね、登録されてるお宅は、そのお寺さんにこの月刊住職が実は並んでるんじゃないかということでチェックしていただくのもいいかもしれません。でもね、業界誌ってその一般誌と違った切り口でなかなか面白い記事が読めるので、これからね私ね個人的に、業界誌ブームが来るんじゃないかとちょっと思ってます。ほら今ツイッターとかでも面白かったら皆さんすぐ拡散するじゃないですか、月刊住職のブーちょっとしたブームもはっきり言ってツイッター発信でここまで来てるので、もしかしたらこれから先ほどご紹介したミニストリーなんかもこうブレイクスルーのきっかけになるんじゃないかと思います。
月刊大図も来るかな。
月刊大図もでもね、あれはね一般で書店に売ってないっていうところでちょっとねハードルは高いんですけれども、もしかしたらねあのこれをきっかけに業界誌ねちょっと話題になるんじゃないかなっていうのはね、兆しは見え始めてますので、皆さんぜひぜひですね興味のある業界誌どんなものが出てるかねネットでちょっとチェックしてみるのもいいんじゃないかと思います。ということで小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。校長室まで来てください。
小ネタ超特急
うるおいナンバーワン
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、まあ、9月、まあ、夏休み皆さん終わったかなということで夏休みの思い出2015、こちらの方早速ご回答をご紹介しましょう。まず最初に空豆さんです。ありがとうございます。僕の夏休み直前に妹に子供が生まれました。おめでとうございます。もちろんとっても嬉しかったのですが、僕の母が初孫に会うために毎日病院まで出かけ、その送迎役のお鉢は当然僕に回ってくる次第で、なんだかんだで僕の夏休みは産婦人科と西松屋と自宅の行き来で終始しました。あの赤ちゃんのねグッズがたくさん売ってる西松屋さん。かねてより心配だった命名は妹と旦那が思ったよりも常識人だったので、キラキラネームは回避されました。本当に良かったということで、
よかったね。
ここは切実ですよね。もう今どうやって身内がキラキラネームをつけるこの親のあれを止めていくかっていうのは切実な問題ですからね。でもうね、あのやっぱり平成生まれの子がどんどん社会に今出てるじゃないですか、実際で。やっぱりね問題になってるのがこのキラキラネームの子が果たして大企業に就職できてるのかっていうので、もう実態としてキラキラネームの子は就職戦線で不利だっていうのが分かってきたらしいんですよ。なので今あの民事で家庭裁判所に自分のキラキラネームをノーマルなネームに改名してほしいっていう訴えがちょっとずつ出てくる来てるようですね。やっぱこれは本人が届け出を出さないと、もう一旦命名されてしまったものは直してもらえないので、こういう不利益がありますので直してくださいっていうのを家庭裁判所に本人がキラキラネームの本人が訴え出るケースがちょっとずつ出てきてますね。
親がね、自分で名前つけられないからね、親がつけちゃうからね、
まあ、
昔ほら 巨人の星が流行った時にはヒューマって子供がいっぱいいたんだよね。
あ、
田中角栄部分の頃角栄がいっぱいいたんだよ。
走り元気の頃に元気くんが増えたように
やっぱ親はもうちょっと考えないとな。
やっぱなんでしょうね、あのこうね、赤ちゃんが生まれたっていうのでちょっとした肺状態になるんですかね、うん、そこその肺状態のままでこの何でしたっけ7日目までに名前の届け出出さないといけないんでしたっけ、
ね、忘れちゃったな。もう
ってなるともうどう考えたって肺の状態のまんまで届け出を出すわけですから、これ冷静な身内が止めていかないとっていうのはやっぱりありますよね、うん。まあ、これで ね、まあ、ね、例えば初孫でしたらね、あのおじいちゃんおばあちゃんたちも肺状態になったままでそのままねキラキラネームを受け入れちゃうっていうパターンもあるので、まあでもね、空豆さんの、名護さんにあたるのかな、お子様、がキラキラネームは、まあ、回避されたということで、これは本当に良かったです、まあ、あの妹さんと旦那さんが思ったよりも常識人だったというところはね非常にこれ重要なポイントだったと思います。そして太郎ちゃんからいただいてます、ありがとうございます。2015年ではないけれども子供時代の夏休みってやたらと花火をしていた記憶があります。大人になってからやらなくなったな。花火をする場所って今の街の中だったらお家の駐車場とか屋上でないとできなくない？公園では最近厳しくなってますもんね。海辺まで行かないと難しくなっているのでは。またワイワイと花火したいっす。その前に人生の花火も打ち上げないとね。ってわっしょーいと書いてかれてますけれども、今公園ってもう花火禁止ですよね、基本的に。
あ、そうだね。
なんか結構あの公園ってもう今入り口になんか何々しちゃダメ何々しちゃダメいっぱい書いてますけど、大概のところ花火あるじゃないですか。で今ね、このあの住宅事情で家に庭があるご家庭もまあそんなにないんじゃないかと
花火やろうと思うとある程度の広さいるからね。
広さいりますよね。かといってじゃあマンションのベランダでできるかっていうと、これできないですよね。多分契約の時の規約にも載ってると思うんですけれど、あらかたのところではできないってなると、みんなどこで花火してんだろう。なんかだってうちの近所でも花火してるところ見ないですよ、割と。
うん、夏になるとでもコンビニで花火売ってるよね。
売ってますよね。ってことはみんなどこかしらでやってはいるんですけど、
どこかでね、
まあ、家の中以外のどこかではやってるんでしょうね。わざわざ、まあ、沖縄だと、まあ、車とかで行けば20分ぐらいで海までには行けるので、まあ、海辺でやりやすい、まあ、あの本州に比べたらやりやすいんであるんでしょうけど、東京とかってどうなんでしょうね。
東京で花火しないね。
してるところもあまりご覧になりません？
見ないね。東京こそ庭がないしね。
そうですよね。かといって東京の方がね、多分あの公園でやれることの規制ってすごい厳しいと思うので、まあ無理だね。海までも遠いですしね。皆さん一体どこで花火してるんでしょうね。ね、実際花火された方どこでやったんだろう、ちょっと気になります。私今年とうとう花火一回もやらなかったですし、打ち上げ花火も見る機会はなかったので、残すは一瞬だけで終わる那覇祭りの花火ですかね。
一瞬だよね、
本当に一瞬だけで終わる那覇祭りの花火を見れたら、もうそれがたった一回こっきりの花火の体験になるのかな。続きましてはラジオネームピーちゃんさんです、ありがとうございます。今年の夏休みはテレビアニメ学校暮らしプリズンスクールを取りだめたものを見てすぐに終わっちゃいました。今年の夏アニメもなかなか面白かったです。そんな30代男子、ここではきっと受け入れてくれると信じています。うちの番組でしたらアニメで終わった夏休み全然ありですということで、まあ、学校暮らし話題になってますね。プリズンスクールはちょっと私ねチェックから漏れちゃってるんですけれども、反応すごいですね。でもやっぱり取りだめたアニメをこう毎週消化できればいいんですけど、一回ため始めると大変ですよ ね、まあ、ドラマでもそうですけどね。
アニメは見ないんだけどね、ドラマためちゃったりすると大変だよね。
ワンシーズン結構腰据えて時間作んないと見れないですよね。
1時間のもの見るのに1時間かかるからね。
そうですよね。これあのなんだっけ、 早回し再生とかで見て楽しめるアニメもあるんでしょうけれども、まあ、大体はね、まあ、30分のアニメなら30分かけて見たいですし、ワーシーズン、まあ、13話ってなると6時間ちょいか、それでも1日仕事ではありますよね。 もう実際にねこれねあの取りだめてる方ってねあのそのまま消化できないで次のシーズンのアニメが始まってどんどんハードディスクが圧迫されていくっていうのが、まあ、皆さんそうだとは思うんですけれども、まあ、私も実際そうなんでまだねあのやっと再放送してくれたシュタインズゲートもまだ全然消化できてないんでピーチャーさんみたいに順調に消化できた方非常に嬉しあの羨ましく思います。続きましてはこちらかよこさんです。ありがとうございます。夏休みの思い出、あんまりいい思い出がありません。育ち盛りの子供たちの世話をしなきゃいけないし、テレビの前から動かない旦那の面倒も見ないといけないし、ストレス溜まりまくりです。かっこ怒りということで。でも作ったご飯を美味しいって言ってくれるから今年も頑張れました。でもね、お母さんも夏休み欲しいんです。家族が寝静まった時を見計らってちょっと晩酌するのが超楽しみです。ああ10年前はまだ若いし楽しいことももうちょっとあったはずなのに、フェスとかコミケに行けてた頃が懐かしいです。あの頃に戻りたいなということで、まあね実際ね小さなお子さんいるとお母さん夏休みはないですよ ね、
子供2人ってフェスは難しいよな。
そうですよね。まあね、本当にねお子さんが寝静まった時にねちょっと30分とかねあの自分の時間が取れるかな取れないかなっていうところが、まあ、休息の時間なんでしょうけれども、まあ、
テレビの前から動かないお父さんもちょっと手伝ってやんないとね。
そうですね、お父さんにもそこは頑張って手伝ってもらって、まあ、まあでもあれですよね、子供が夏休みの時がお母さんが一番忙しい時ですからね夏休みと冬休みシーズンってね本当にお母さん厳しい時だと思います。でもねちょっとねあの1日に30分とか1時間でものんびりできる時間があればいいなと思います。続きましてはこちら整理整頓さんです。ありがとうございます。話は夏休みの思い出2014に遡ります。ハイスコアガールという漫画が好きで愛読していたのですが、著作権侵害問題で連載休止になってしまい大変残念に思っていましたが、2015年8月にスクエアエニックスと SNK プレイモアが和解し早期再開に向けて検討を開始しているとのニュースを知りました。嬉しい。休止前はアニメ化も決定していたのでその企画も再開してくれてたらいいなということで、確かにハイスコアガールってこの著作権侵害問題ってアニメ化の時にちょうど表沙汰になったっていうか、まあね表に知れて、で結局そのもうほとんど実動で動いていたアニメ化が頓挫したというね、もう本当に第1話がねあの始まるんじゃないかなっていう頃にこれ問題になったんですけれども、まあ和解したということで、まあこれ実際にはねあの押切さん、まあ作家の押切さんが悪かったのかどうなのかっていうとね、そこがちょっとね結構微妙っていうか、まあ、編集の方とうまく連携が取れてなかったっていうところが、
実際とかもう一つよく分かんないんだけどね。
そうですよね。ただね、まあ、あのこれでねあの、まあ、和解してくれたっていうことですごいね話題になってた漫画なので、これはぜひぜひちょっと再開してほしいなっていうのと、あとね頓挫していたアニメ化の方もちょっとねあの実動に向けてもう一回あの動き直ししてくれるんじゃないかなっていうところで、漫画ファンとしての期待値は高いんですけれども、うん、まあでも衝撃的でしたよね。話題沸騰になってこう波に乗ったところでこれが来たっていうのがね、うん、まあ、うちの番組でもこれちょっとあのだいぶ時間取って取り上げましたけれども、押切さんがねなんかせっかくのねあの念願のこのビッグヒットのところでケチがついたみたいなところになっちゃったんで、ちょっとこれ頑張ってもう一度紙面で読みたい、そしてアニメの方も見たいなっていう思いがあります。続きましてはこちら青いたぬきさんです。ありがとうございます。はじめまして。夏休みといえば昆虫ですが夏休みといえば昆虫ですが、ちょうど私の娘がセミをたくさん拾ってきました。
拾って
これるぐらいいっぱいいたのか。虫嫌いな私は失神しそうになりましたが、一生懸命命が短いからお外に出そうねとお話しして逃がしました。今後どうしたらいいんでしょう、アドバイスお願いしますということで、ちょっとこれ虫嫌いな人は確かに正直厳しいですよねセミねいやもう私虫嫌いなんで、子供の時にクワガタとか触れてた自分を信じられないです
いや虫可愛いじゃない。
可愛かった ったはずなんですけど、うん、ある日気がついたらもう虫ダメになってました。
あ、そう、うん、
もうバッタとかがマンションの階段にいようもんなら家まで帰れませんもん私
そうかな、別になんてこともないけどな。
いやでもね、いやあの虫がね嫌いな方はね、このお子さんが虫を拾ってくる問題ってやっぱりね切実だと思うんですよ。拾ってくるなとは言えないんだけれども、家には入れておきたくないっていうところで、やっぱどうやってねこの虫をもう一度野に放たせるかっていう、子供を説得するね、あのうまいあの説得方法って皆さん模索されてるところだと思います。でもねやっぱ命は大事だし、ね、あのセミの命は短いからもう一度戻しておいでっていう、もうこれ以上の私説得方法見つかりません。これが一番ベストだと思います。ちなみに石川先生、今年の夏休みどんな感じの夏休みでいらっしゃいました？
今年の夏休みはね、あの俺今毎日新聞の朝刊で4コマ書いてんだけどね、
はい、
だから毎日毎日締め切りが来るんだけど、
はい、
なんと毎日新聞がね2週間救済期間くれたんだよ。
それすごくないですか？
いやすごい。毎日あの読売新聞の記者に話したら、うち休みないですよって言ってたけどね、
うん、
毎日新聞やってよかったなと思って、うん、いや俺たちの夏休みってさ、
はい、
まあ、実際には夏休みじゃないじゃん。こっからここまで休もうと思って、その分ひたすら前倒してやって、
そうですよね、
もう無理やり休むだけなんで、
うん、
休み入るともうフラフラで倒れそうになってんだけど、
はい、
今年は余裕持って休めてさ、まあ、もちろん他の仕事もやってるから全く 100% 休みじゃないんだけど、はい、それでもすっごい楽だったんだよ、
うん、
それでまあ俺毎年夏休みは家島に行くんだけど、
はい、
夏休み大体10日ぐらい取って、そのうちの1週間ぐらい家島行ってんだけどね、
はい、
家島で今年も7泊、予約して行ったんだよ、
はい、
で5日目まではねもう快適だったんだよ。毎日海行ってプール行って
5日間、
はい、カフェでお茶飲んで、はい、美味しいご飯食べて、
うん、
6日目に台風が来て、
家島で台風来たらえらいこっちゃじゃないですか。
フェリーが動かなくて、
うん、
全面運休で、
はい、
次の日も全面運休で、
はい、
もうどうなるかと思ったら帰れなくて、
このまま家島に閉じ込められちゃうんじゃないか、永
住するんじゃないかと思って、
うん、
もうしょうがないから延泊してね、まあ、ホテルの人もまあ、閉じ込められちゃうと、ね、客どうしようもないじゃない、だからね、島の民謡歌手呼んでレストランでコンサート開いてくれたりして、
あ、皆さんのために、
皆さんといっても観客4人だったけどね、
あ、もうそこで延泊されてた方は4人、
そうそう、もうみんなさっと帰ってたんで、
ま
あ俺たちはいいやと思って残ってたんだけどね、いやなかなか大変な夏休みだったよ。
でもその閉じ込められてる間って結構ホテルから出られないじゃないですか。
全く出られなかったのね、1日半ぐらい。
あ、そうなんですね。
で、まあ、台風来て多分閉じ込められると分かってたんで、
うん、
DVD と本をたくさん持ってったの。
あ、なるほど。
だからずっと昼間本を読んで夜になるとずっと DVD 見てて、
うん、
まあ、そんなに大変じゃなかったんだけどね。
まあ、一応ご飯は食べれたし、
そうそうそうそう、
うん、
ホテルの飯は食えるし、まあまあ総不自由はなかったんだけど、でもやっぱり島にいて外を出られないのはちょっとつまんなかったけどね。
せっかくの夏休みですもんね、うん、まあ、でも家島ってね、その行き来がフェリーが基本もうこれしかないので、フェリーが動かないってなるともう諦めるしかないですよね。
そうなんだよね。なんか昔はね、なんか運転手じゃねえな、船長が腕が良くて、
うんうん、
とダイビングにダイビショップの人が行ったんだけどね、
うん、
よっぽど荒れててもつけられた、船がつけられたって言うんだけど、
うん、
今はねちょっと荒れてるともうつかないんだよね、
うん、
だからもう荒れた瞬間にあ、これダメだと思って。
そうですね、私も家島で台風が来てるわけじゃないけれども波が高いのでフェリーが止まりましたっていうことを何回か聞いたことがあったので、そんな頻繁に止まるんだ。
結構止まる
ね。えビジネスとかでの行き来でもね、行った先で本島戻ってこれないって結構打撃ですよね。
前俺が先に行ってて友達が後から来たことがあったんだけどね、はい、で、その間に台風が来たんだよ、
うん、
でこれから台風がもう次の日に来るっていう日にそいつら来たんだよ、
ね、
来て港からホテルに来て、で多分夕方船泊まりますから今すぐ帰った方がいいですって言われて、来た次の便で帰ったよ。
あら何もエンジョイできない、港だけ見て帰ったんですよね。いやでもね、でも毎年家島に 行って過ごされてるんですよね。
もう20年以上行ってんじゃないかな。
それって沖縄本島の人より伊江島知ってる感じじゃないですか。
絶対行ってるよな。
ねえ、伊江島のこと本当私ね、伊江島の情報はほとんど石川先生から聞いてる情報だけで私の伊江島情報埋められてるんで。
こんな長期間ね行ってるってなかなかないと思うよ。
いやでもね、まあ台風とはいえ、うん、それでもね今年もしっかり夏休みは伊江島で。
まあ5日間ぐらいは本当にのんびりできたからね。夏休みだったけどね。
台風の伊江島を体験したというのは貴重な体験でもあるかと思います。
いやもっとひどい時あったけどね。
あ、そうなんですか。
伊江島で3発連続で台風来たことあったから。毎日毎日雨見てるだけだったけどね。それに比べて今回まだマシだったかな。
まだ1日半の拘束で済んだっていうのは。いやでもね、それでもね、まあ、お仕事にねすごい影響がなく戻ってこれたのは良かったですね。
良かったね。
ねえ、本当それは大事です。ということで、ちょっとアンケートのご回答に戻ります。こちらメイさんです。ありがとうございます。2015年の夏休みは今週でした。1時間軽自動車1台分のスペースの草刈りをしたら40箇所も蚊に刺されてしまいました。それ大丈夫なのかしら。私の DNA を受け継いだモスキートたち、どんな進化を遂げて私の前に現れるのか、今から本気で楽しみです。父によく言われるのですが、住んでいる場所の蚊に食われたところがかぶれる間はまだお客さん、ちゃんと住民になったら蚊に食われてもひどく腫れたりしないんだよとのこと。え、今回壊れた後は1時間程度で収まってくれたので、私もそろそろ区民程度には慣れたのかもしれませんということで。なる、いや40箇所蚊に壊れたら病院に行かないでも大丈夫なんですかね。ちょっと心配。あの昔はあんまり蚊に壊れると日本農園になるっていうなんかまことしやかな噂とかがあったんですけれども、
あんまりってそう数の問題じゃないだろう。それは
数の問題じゃない、ショット数の問題ではないんですかね。いやでも40箇所も蚊に刺されたら、私だったらね、もうなんか最初のね5箇所刺された時点で草刈り諦めますけどね。すごいな、メイさん40箇所刺されても草刈り続けたんだ。
年寄りは案外平気なんだよね。
あ、そうなんですか。
うちの親父庭で草刈りしててさ、蚊に食われるだろうって言っても、いやもう年食うと痒くないよって言ってるもん。
そういうことなのかな、そういう問題なのかな。続きましてはこちらナンバーガール野郎さんです。2015年以前でもいいですか。僕小学生の時に夏休みのプール教室で1回溺れたんです。そしたらいつも怒ってばかりの女性の先生がすぐに助けてくれて、それが初恋でしたということで、そんな淡いことを思い出しながらパチンコしてます夏ということで。パチンコか、そうか、初恋の頃からだいぶ時間が経っちゃったね。でもね、女性のね先生水着だったのかしら、ちょっとそこが気になるわということで。続きましては花より団子さんです。今年の私の夏休み、ちょうど1週間前に3日間夏休みがもらえたんです。なので前夜祭は一人カラオケでフリードリンクで深夜熱唱。初日は寝る、とことん寝る。気がつけば日が傾いていました。そして2日目はスーパーとドラッグストア巡り。1円でも安いシャンプーを買うために。すごいその情熱。その後は溜まっていた未読の漫画を一気読み、気がつけば日付が変わっていました。最終日はカレーを作って食べてテレビを見ていました。充実しました!楽しかったですということで、3日間の夏休みを充実したスケジュールで過ごされたということで、
漫画の一気読みはするよね休みには。
そうですね、でも充実感ありますよね。
あるある、
カタルシスも感じますよね。
ふと気づくと日付が変わってるぐらいね、よくあることだよそれ。
楽しいことでございます。続きましては筋肉マンさん。僕の夏休みはほぼ引きこもりでした。パソコン前を動かずにずっとオンラインゲームばかりしていました。普段はジムでトレーナーしているので、短い夏休みの時ぐらいは何もしないです。一人者だからいいんですということで、まあ普段がアクティブだからインドアでも OK ということで。最後のご回答、どんこさんです。今年の夏は相変わらず仕事ばっかりで何もできなかったです。でも気になる人と飲み会でちょっと仲良くなったからよしとしたいです。9月になったら夏休みが取れそうなので、とにかくリフレッシュしたいです。遠くに行きたいな。 泣き陣に行こうかなということで、泣き陣トークということでですね、どんこさんこれから夏休みということで、まあ、皆さんたくさん夏休みのご報告をいただきました。さてさて、次回のアンケートテーマなんですけれども、まあ10月ということでですね、さすがにちょっぴり秋の風が沖縄にも吹き始めてるんじゃないかということで、まあ秋といえば食欲の秋ということで、次回のアンケートテーマはあなたが好きな漫画アニメに出てきた料理ということで、これ見た瞬間に食べたいと思った料理、また漫画の中で読んで実際に作ってみちゃった料理などなど、ぜひ教えてください。こちらは10月8日水曜日夜7時からの小ネタ超特急でご紹介をいたします。ということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
プパッパー、
大きくなったらツンデレになりたいです。
小ネタ超特急、
小ネタ超特急お届けしております。さっきのさ、次回の放送さ、日付間違えたさ私ということで、次回はですね10月の14日でございます。私何のカレンダー見たのかしら、失礼をいたしました。ということで、続きましてのコーナーはエイミーがおすすめタイトルをご紹介するコーナー、今月のこれでございます。今月のこれ、佐村博明さんの春風のスネグラチカご紹介したいと思います。佐村さんの印象って最初に何読んだかでだいぶ違うと思うんですよ。まあ、最初に無限の住人読んだ人とブラッド・ハーレーの馬車読んだ人だとだいぶ違うと思うんですけれども、まあ、ブラッド・ハーレーの馬車のエログロさにね、精神的ダメージを食らった人がいたとしましたら、まあ、私もその一人なんでございますけれども、この春風のスネグラチカはそういう意味でのダメージはあまり食らわずに済みますということ。
あまりだね。
あまりだね。まあ、ないとは言い切れないんですけれども、佐村さん初めて取り上げますのでご紹介いたします。佐村さんはですね1970年生まれ、千葉のご出身で、玉美出身ですね、玉美の油絵家ご出身だそうです。でですね、小学生の時から漫画家を目指し、きっと美大の漫画研究会には絵の上手い人がいっぱいいるんだろうという理由から玉美に入られたそうなんですけれども、油絵科に入られたくせに油絵の具の匂いが大嫌いということで在学中はもっぱら漫研で活動されていたそうです。でですね、玉美の在学期間が石川先生もお好きな五十嵐大輔さんと在学期間が被ってたということで、同じアトリエでですね、絵の制作をされていたこともあったということで、で、持ち込みをきっかけにアフタヌーン編集者の目に留まりまして、無限の住人が93年のアフタヌーン式賞で受賞。でその後にですね、第1回文化賞メディア芸術祭の漫画部門優秀賞を受賞。英語版の無限の住人がアメリカで最も権威のある漫画賞の一つ、アイズナー賞最優秀国際賞を受賞いたしました。で、ご紹介しております春風のスネグラチカは、平成26年度の文化庁メディア芸術祭で優秀賞を受賞し、私が買ったきっかけはですね、なんと知らなかったんですけど漫画想定大賞というのがあるそうなんで、その想定大賞の、2014年度、第2位の、受賞というところから来ました。ちょっと時間がね押しまして、中身についてはあまり説明ができないんですけれども、ロシア人の名前を頭に入れながら読むのが意外に難しい漫画でございました。そしてね、佐村さんは、本来これの執筆の時にツンデレの女の子の話を書こうと言って編集長と盛り上がったはずなのに、書いてみたらなぜかハゲたおじさんのツンデレ話になって終わってしまったということで、ね、編集後期にも書かれてましたけれども、
残念だったよ。
残念ですね。でもね、これね、読んでみたら分かると思うんですけど、結末の賛否両論ぶりは本当に二分してますね。
俺ちょっとね、ちょっと引かな。
これはね、女性の読者さんは割とドン引きの人が多かったらしいんですね。やっぱね、主人公の女性がね、辿った運命っていうのがね、かなりちょっとヘビーだったんで、っていうかこれが連載されてる雑誌名が太田出版さんなんですけれども、誌名エロティクス F なんですね。これね、女性ね、本屋さんでエロティクス F ほんと買いにくいので、誌名ほんとどうにかならないかなとね、 私ね、いつも思っています。いいね漫画いっぱい載ってるんですよ、エルティクス F。 なんでもうちょっと買いやすい雑誌名に変えていただきたい。ちなみに次回ご紹介の予定は森和美さんのエシカルンデでございます。こちらも初めての作家さんのご紹介です。ということで、早くも小ネタ超特急お別れの時間でございます。次回のオンエア日は10月14日ということで、小ネタ超特急に今回ご紹介した、作品内容やアンケートがございますのでチェックしてみてください。ということで、1時間石川純先生にお付き合いいただきました。ありがとうございました。ということで、それでは次回10月14日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら、さようなら。